私たちの聖書の通読の学びがイザヤ書の5章まで来ました。で今朝はですね、6章全体を一節ずつ見ていきたいと思います。普段は通常は午後の礼拝で一節ずつ見ていって、でその中の一部をですね、ここでお話をしていますけれども、今日はそのまま午後の礼拝は6章のあと7章から9章の、初めのところまで、見ていきたいと思っています。ですから、続きになりますけれども、この6章をですね、この一節ずつ見ていきたいですね。なんでこうしたかというとですね、とても内容がてんこ盛りっていうふうに使えばいいですかね、詰まってるんですね。ですから、この午後の礼拝にこの6章から9章までっていうのはちょっと、あまりにも大変だなと思いまして、この一つ一つをですね、見ていきたいと思いました。では早速ですね、もう一度、この一節から読んでみたいと思いますが、ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた王座に座しておられる主を見たと。この6章はイザヤが神から預言者として証明を受ける箇所であります。ウジヤが死んだ年に彼は神に呼ばれて、そして御言葉を伝える預言者として任命を受けました。けれどもですね、ウジヤが生きている時から彼は預言をしていたんですね。で、私たちが読んできた1章から5章までが、その箇所になっていたんです。ですから以前は自分の働きが預言することであることは分かっていて、その預言を行っていたんですけれども、神から呼ばれて預言をするということがどういうことか、でこれがこの時に初めて悟ったということができます。ですから彼の召しは段階を踏んでいたということもできます。預言をすることを神様からその思いが与えられて預言をしていたんですけれども、はっきりと神様と出会い使わされていくということがこの段階があったんですね。よく聖書を見ているとですね、そういう人が意外に多いんですね。モーセがそうでした。モーセが40歳の時に自分はイスラエル人を救うためにエジプトに使わされているということが分かっていたんですけれども、その時は全くダメだったんです。40年後の80歳になった時に神がシバ、燃えるシバのところから現れて、そして語ってくださり、それから彼が使わされてエジプトに戻りました。またダビデも同じでした。彼が幼い時に、少年の時に油は注がれたんですけれども、その後はサウルに追われる身となり、実際にイスラエルの王となるのははるか後のことであったんですね。でこのようにして段階を踏んでいるわけなんですけれども、クリスチャンであれば誰もが神様の召しについて気にしていると思うんです。実は神の救いそのものが神に召されたと聖書には書いてあります。ローマの8章の30節読みませんけれども、その神に召されたものが義と認められというふうに書いてあるんですね。神様に救いを受けた時には、実はそれは、自分の方では神から救いを受けたということなんですけど、神に救われるように召されて神の国を受け継ぐように、神の子供となるようにですね、召しを受けた。召しっていうのはつまり、この神様のものとなって神様の子供として、そういう身分を持って責任を持って歩んでいくように任命されているということですね。でこのようにして救いそのものが召されているわけなんです。ですからキリスト者の歩みというものがいつもどのようにそれにふさわしく歩むべきかということ、神から何を語られ何を御心として 歩むべきかということを考えながら生きているわけなんです。でそこでですね、このイザヤが天から召される、天の御座を見てそこから召されたというところを見ていきます。神からの語りかけを、まあ、このイザヤの証明から皆さんが受けてくださることをですね、受けることができることを期待いたします。でここでですね、一節のところでウジヤが死んだ年に、このウジヤの王座が空になった時に、まあ、実際はあの他の息子がね、ヨタムが王様になったんですけれども、ウジヤ王が死んだ時にイザヤが主なる神の王座の幻を見たっていうのが、まあ、実は大事になります。イザヤはウジヤのそばにずっといた人で、彼の記録を取っていた人なんですね。歴代史の第2の26章の22節に、ウジヤのその他の業績は最初から最後までアモツの子預言者イザヤが書き記したということで、彼は王族だったかもしれません。イザヤはですね、この宮廷の中に入ってウジヤが行ったことを書き記していたということまで行っていたわけなんです。非常に近かった。そしてウジヤは52年間の統治であります。長いですね。今の長期政権とか言われてますけれども、民主主義はね、長期政権って言っても短いですから。まあ、他の国に行けば王様がこれだけ長いっていうのは結構いるかもしれませんね。私たち来年ヨルダンとイスラエル行きますけど、ヨルダンの今の国王のお父さんですね、フセイン国王は非常に長かった。でその間ですね、ソロモンの時以来のユダが一番大きく強くなった時代でもあったんです。まあ、彼は晩年に神様に罪を犯して雷病を患いますけれども、まあ、長いことをずっと主を求め主の目にかなうことを行っていたと書いてあります。そして神は彼を栄えさせてくださいました。ペリシテ人など周囲の敵と戦って制圧し貢ぎを納めさせていた。貢ぎを納めさせるっていうのはつまり平和があるっていうことなんですね。もうその、戦ってない状態なんですね。そして彼の名声、彼の評判はなんとエジプトの入り口にまで届いていたと書いてあります。それから櫓をエルサレムに建てて、そして水ためもたくさん作ったとあるんですね。で農業にも関わっていたことも書かれています。まあこれだけ読んでいくとですね、そうかっていうふうに感じてしまうかもしれませんけど、私は今のイスラエルの建国の父ですね、ベングリオンという人も、まあ、似たような感じの人だったんですね。アラブ人との戦いで勝利を収めましたが、退職後はですね、砂漠のネゲブを緑にするという事業のためにネゲブに家を構えたと、まあ、非常に信頼される指導者だったんですけども、そのベングリオン以上のおそらくは信頼度があったと思います。ウジヤは非常に有能で安心して信頼できる王でありました。精鋭部隊も持って優れた兵器もこのユダヤの国は備えていたんですね。けれどもこうやって安心して暮らしている中で、この前伝えましたように徐々に霊的には妥協が起こっていました。で不正についてイザヤが1章から5章までの間に予言したということになるんですね。でも今ウジヤが死にました。水道の水のように当たり前に考えていた恩恵がなくなりました。自分たちが頼りにしていた覆いが取り除かれました。で、ウジヤが死んだのは紀元前の740年と言われています。で、アッシリアでは745年、つまり5年前にティグラテ ピレセルというその王様がつき、周囲の国々をどんどん侵略を始めていった。その時にいてほしかったウジアが死んでしまったんです。この国はどうなるのかという焦りと動揺が国中に広がっていてですね、でここからが大事ですね、イザヤもそれの例外に戻れることはなかったと思うんですね。イザヤはユダにある不正を示されてそれを責めていたんですが、彼自身がウジアによって与えられていた安全により頼んでいたのでしょう。その安全が取り除かれて、イザヤ自身も衝撃を受けていたのではないかと思われます。ですからこのイザヤの状況というのは、私たちに当てはめると比較的安定した環境の中にいるクリスチャンということが言えると思うんですね。安定した職が与えられている、家庭もことさらに大きな事件は起きていない、健康もある程度守られている、指導者がいて健在である、まあ、そのような状況の中で主なる神を知りました、この方を愛しています、イエス様を信じているということができるかもしれませんが、ある時に病にかかった、職を失った、愛する指導者がいなくなった、そうするとより頼むべき方が誰なのかを試されるわけなんです。ウジアが、ウジアが死んだ後で初めて、それよりもウジアの王座よりもはるかに高いところにある王座、高く上げられた王座に座していると、これを見ることができたんです。逆に言うと、ウジアが王座についていたからこそ、もっと高いところにある王座が見えなくなっていたということができるかもしれません。イザヤは人に頼む、より頼むユダの人々に予言して責めていました。あなた方はいつまでこの鼻で息をしている人間に頼っているのかということをイザヤは言っていたんですけれども、彼自身もその火を免れることができなかったのではないかと思います。けれどもですね、これを積極的に見ることができるんです。自分に頼りにしていたもの、頼りにしていた人がいなくなった時こそですね、それまで見ていたクリスチャンの世界が一気に広がる、まことの天にある王座から神が世界を支配しておられるということを知ることのできる良い機会となっているんです。今でも神は王座におられて、天におられて、たとえ私たちがより頼むものがなくなったとしても、神は支配しておられる、神は生きて働いておられるんですね。そして一節の後半をご覧ください。その裾は神殿に満ち、セラヒムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その全栄光は全地に満つ、まあ、今私の声はちょっと小さいですけれども、次見てください。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされた。なんかあの重低音であるじゃないですか、このスピーカーでうわーっとでかい、その音を上げるとですね、揺れるじゃないですか。それのおそらく100倍ぐらいのですね、この響きがあったと思うんですよね。糸高きところにある王座、これの情景、光景であります。溝から裾がですね、この出て、この出てですね、神殿に満ちている、分かりますか、この王座の裾ですよ、それがこの神殿に満ちている。そしてセラフィムという天使が飛んでいます。天使っていう時に普通の天使を思い出さないでください。私たちが知ってるね、 全然違いますので、この書かれている言葉でですね、理解してみてください。この元々の意味は、セラフィムというのは燃えているものという意味があります。で、顔と足を覆っています。6つの翼があって、顔を覆って足も覆っている。なぜかというと、これは神に、主なる神に対して礼拝してひれ伏している姿です。こう謙虚になっている姿ですね、こうやって。そしてこの、で、飛ばなきゃいけないので、この2つの翼で飛んでいて、聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主。聖なると3度も叫んでいるんですね。セラフィムはもしかしたら三位一体の神をここで褒めたたいているのかもしれない。御父、御子、聖霊の神に対しての礼拝、敷居がそして揺らいでいく声、これが神の栄光を表しているんですね。そして煙も神の栄光を表しています。シナイ山で神が降りてこられた時には煙が生じました。また神殿の中でも煙がたくさんある時に神の栄光が満ちるという、このようなことなんですね。で、この主の栄光を見て彼は自分がもうダメだと言ったんですね。どの栄光を見たのかっていうと、なんと福音書にヨハネが主イエス・キリストの栄光をイザヤが見たと証言してるんです。ヨハネの12章の41節にイザヤがこう言ったのは、イザヤがイエスの栄光を見たからで、イエスを指して言ったのである。私たちが信じているイエス様、しかしある時にこの方がこのように清い方として、栄光に満ちた方として現れることがあるでしょう。これは必ずしもこの幻を見るとかですね、そういうものではなくて、清さに預かる、この力、栄光に預かるということがあると思います。で、そうするとですね、イザヤのようになります。そこで私は言った、ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから、ああ私はもうダメだ。ああというのはちょっとふぬけだよね、この訳ね。災いだというのが確か新教大学かな、こちらの方がいいです。あと、もうダメだっていうのも、まあいい役だなと思うんですけれども、破壊されるというもっと強い言葉が使われています。イザヤはこれまでユダとエルサレムを指して、その不正を責めて正していたんですけれども、聖なる神主イエス・キリストの栄光を見て、私こそが神の裁きを受けるべきものだと悟ったんですね。実は5章で何度も列挙して、イザヤが、ああ災いだ、災い、災いだっていうことをね、8節、11節、18節、20節、21節、このように、あとは22節もそうですね、災いだ、災いだと繰り返してイスラエル、このユダで行われていることを責め立てたんですが、自分の中にもその罪があることを知って愕然としているんです。唇の汚れたものと、この汚れている箇所を唇と特化しています。預言者としては致命的なことですね。唇を使って言葉を語りますから、それが清められていない、なんと災いであるか、今聖なる神の臨在に触れて気づいたからですね。ヤコブが信者たちに対して言った言葉を思い出してください。手紙のヤコブの手紙の4章の10節で、賛美と呪いが同じ口から出てくるのです、私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。わかりますか、賛美を語るべき神の皆を崇めるべきこの口がですね、今度は同じ口から呪いを語っている。この悪口や批判であるとか、またはこの呪いですね、罵る言葉、 他にもそういうことを語っている、あってはいけないと。で、彼はその過ちに気づいて、唇の汚れた民の間に住んでいると告白しました。だから他の民の間では、彼らの間ではこの唇が汚れている、この呪っている、そういうもう本当神様を無視している、そういう言葉を話していて、で自分はそれに義憤を抱いて予言をしていたんですけれども、実は自分もその中に徐々に徐々に入り込んでいた、その悪いものが自分の中にも入ってきてしまったということに気づいたわけなんです。でこのようにですね、聖なる神の臨在、イエス様の栄光に触れるもの、自分自身に愕然とします。私たちの自画像、あるいはセルフイメージと呼ばれるものは、絶えず他者との比較によって形成されていきます。で、自分はまだできていない、どうしようもないとか、いろいろ考えるんですが、まだまだ人間や社会の中での比較の中で、その範疇で考えてるんですよ。絶対的な義と正をお持ちの神の前に出るときに、それどころではない自分の存在、実在の根底から破壊されるような圧倒的な罪深さに気づくわけなんです。聖書において、主に召されて主に従っている人はこのような出会いをしています。例えばヨブは正しい人でありました。神からさえそう言われていました。ところが主ご自身が彼に現れました。そして自分には悟りがないことを告げて、悟りがないことを告げてしまったと言ってこう言いました。自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。ダニエルは神に愛された人、誰が見ても非の打ち所のない人だったんです。ところが主の栄光の姿を見て、私の尊厳は破壊に向いたと、このイザヤと同じような経験をします。ペテロを思い出してください。ペテロはこのダニエルやまたはイザヤのような神々しいイエス様のお姿ではなくて、普通のラビ、ユダヤ人のイエス様と会いました。ところが彼が夜通し漁をしたけれども、一匹も釣れなくて、取れなくてですね、網を下ろしなさいとイエス様に言われて、その通りにしたら網が8切れんばかりになったんです。その時に神々しい姿ではなく普通のイエス様ですけれども、彼はイエス様の清さに気づきました。そして主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深いものですから、このようにペテロも自分の存在からしてもう破壊されてしまう、このような恐ろしさを感じたんですね。イエス様その後で怖がらなくてもよいと言われてますから、彼は非常に恐れを抱いてましたが、このような形で彼らはへりくだりを知りました。へりくだりとか謙虚ということを考えるときに必ず思い出してください。主との出会いによってのみ初めてへりくだることができるということです。いかに表向き自分がへりくだっているように見えていても、実はそれは見せかけで、へつらいという罪から免れることができないです。しかし主との日々の出会いによって、イエス様の清い姿に触れることによって、清められた心によって主に仕える、この時に初めてへりくだりが与えられます。6節です。7節も読みます。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、 あなたの罪も贖われた。神の恵みと愛がここに現れています。イザヤが、私は唇の汚れたものだ、もうダメだ、破壊されると言った、神の裁きを受けなければいけないということを悟ったときに、神が一方的にセラフィムを通して彼の不義を取り去ってくださった、罪をあがなってくださいました。今祭壇って書いてありますけれども、この地上の祭壇ですね、それは天にあるものの模型であるとヘブル書に書いてあります。天において祭壇があります。でその祭壇が、地上においての祭壇はですね、生贄をそこでほふるんですね。火によって焼くんです。でそこの罪、つまり罪の裁きを受けた、この地獄の火を表してるんですね。その火っていうのは神のこの燃え尽くすところの火、神の裁きによる火、そこの中にある家中からあるその罪をですね持ってきて、そしてイザヤに触れた。つまりイザヤはこのような裁きを受けるべき存在であるけれども、今この火によってそれを罪を身代わりに受けるその生贄によってこのイザヤを清めてくださったということです。彼が何かしたことではなく、もう自分が全く罪人であると悟った時に、全く恵みが、一方的な恵みが与えられたんですね。イザヤが以前予言しました。一章の18節で、たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになると。そして次にイザヤが神によって使わされるんです。一方的な恵みと一方的な憐れみによってイザヤは使わされました。私たちがこのようにクリスチャンとして生きていること、キリスト者としてそのクリスチャンとしての働きの中に関わっていくこと、それは聖なる神を見て罪深さを知り、罪深さを知るんですが、それを一気に包み込み覆い隠すほどの圧倒的な神の恵みがあるからこそ生きていくことができるんだよと言えるんですね。全く働きの価値のないもの、生きる価値のないことを知ったときに、神が恵みによって私たちを選び出されるんです。もはや誰かにイエス様を伝えるときに、福音を伝えるときに、自分がその人よりももっと正しいから伝えるのではないんですね。そうではなくて、自分が恐れ多き神の恵みを受けているから、それで神に仕えているからという、これの意識に変えられているわけです。この出会いがあるからこそ、もはや自分の肉ではなく御霊により頼むことができるわけなんです。使徒の中で最も大きな働きをした人は誰でしょうか。パウロなんですね。でパウロ自身が、今の私は恵みによってそうなっていると言ったんです。多くの働きをしたけれども、それは神の恵みによって、私は神の恵みによって今の私なんだと。で第一テモテの1章の12節から14節をお読みします。私は私を強くしてくださる私たちの主イエス・キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったからです。でここで忠実なものを認めるの、認めるというのは見なすという意味です。だから彼は不忠実であったのに、神が忠実なものと見なしてくださったという意味です。で私は以前は神を汚すもの、迫害するもの、暴力を振るうものでした。それでも信じていない時に知らないことでしたことなので、憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。 キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。罪人の頭と彼は言うことができた、その恵みを受けています。彼は以前は律法の義に熱心でした。その義に熱心であったばかりに、かえって自分が何をしているかわからなくなってしまったんです。イエス様にキリスト者を迫害して暴力を振るっていた、でそうやって神を汚していたことをイエス様に出会って初めて悟ったんです。私たちも同じように、私はこれは正しいとこのように思って行っていたことが実は神に反逆する行為であり、とんでもない罪であったということに気づく時があります。それは全く恵みによって神が自分を許してくださった、で救ってくださったと、でこうやって悟って使わされるんですね。私は罪人の頭ですと言ってはばかることのない神の恵み、これが証明を支えています。8節を見てください。私は誰を使わそう、誰が私のため我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った、ここに私がおります、私を使わせてください。興味深いですね。主なる神が我々のために行くだろうと、あれ、お一人じゃなかったの神様は。創世記の一章にも我々に似せて我々の形にって書いてあります。これ三位一体の神なんですね。そして以前はここに私がおりますと、しもべの姿をとっています。これはヤコブも神に呼ばれた時に言いました。サムエルも、あの幼いサムエルも、はい、ここに私がおりますと言った。これはしもべが、私はここにおるからおりますので、あなたのなさること、命じられることは何でもさせていただきますという姿なんですね。私はこれこれのことがあればやらせていただきますという条件がつかなかったんです。つけなかったんです。私はこれができるからこれをやらせていただきます、これをやりますではなかったんです。しもべというのは主人のすることをただ行うんです。しない、するなと言われ、しろと言われてないのにやることはないんです。しろと言われるから行って、するなと言われなかったらやめて、そして何も言われなかったら何もしないんです。やらなくていいんです。店長になったことある人ね、なんかお店でも何でもそうじゃないですか。会社でも上司がやれって言ってないのに やったら逆に面倒なことになりますよね。これ戦争だったらもうアウトですよ。命に関わりますからですね。これが私がここにおりますと、このこれをやりたい、やりたくない、これならできるというエリ好みをしないんです。で、このような立場を取ることができるのは、自分を殺すことじゃないんです。神の恵みに触れることによってのみしかできないんです。神の恵みに触れるっていうのは、自分がなくなることなんです。自分を無にすることなんです。自分の行いがもう全く不潔な着物のようになることなんです。先ほどの私は義憤によって御言葉を語っていたが、実は私がこの裁きを受けなければいけないという、その圧倒的な罪深さの中で一方的に神様がこの罪を近づけてくれて、そして唇を清めてくださっている恵みによって初めてここに私がおりますと、もう自分がなくなってますから何でもさせていただきますということができるんですね。そして私を使わせてください、お使いがあるのでしたらどうか私を使ってくださいという意味です。で、英語ではこうよく言われるんですね。主に用いられるためにどうすればいいのか、アビリティではない、アベリティではなくてアベラビリティ。これどういうことかというと、アビリティというのは才能なんですね、能力ですではなくて、Available というのはいつでも直ちに応じられる状態にしておくということです。いつでも直ちに 応じられる状態にしておく、自分を差し出しておく、そして神が言われることをいつでもできるようにしておく、でこのようにイザヤが告白しました。ですると仰せられた。9節ご覧ください。言ってこの民に言え、聞き続けよ、だが悟るな、見続けよ、だが知るな。この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、立ち返って癒されることのないように。どうでしょう、私を使わせてください。誰が私のために行こうかって言ってですね、で使わせてくださいって言って、そしたら話しても語ってももっともっと心が閉ざされてって見ることができなくなる。何これって、なんかちょっとこう頭がはち切れるようになりますよね。語るんだから聞いてくれるっていうのは前提じゃないですか。ところがその逆が起こる。で見てるけど見えなくなるっていうんですね。これもあの一見百聞にしかずってあるじゃないですか。でも霊的には必ずしもそうでない時があるんです。こんなにはっきり見てるのになぜか見えないということが起こる。でこれはですね、見たい人とか聞きたい人を神様が無理やり見えなくさせるとかではないんですね。いいですか。大事なのは神が頑なにされるとか神が見えなくさせるっていう言葉が出てきた時にですね、それは見たい聞きたいっていう見言葉聞きたいっていう人をもっと固くするんじゃなくて、もともと頑なになってるんですよ。自分が強情を張っている、見ようとしないというか、その立場をそのままにさせちゃうっていう、そういう意味ですね。でこの働きをこれからイザヤがしていくですね。この後にウジヤの時代とは比べ物にならないほどユダの国が堕落するんです。ウジヤの息子はヨタムですが、ヨタム この治世は王様だったのは非常に短い、ちょうど明治時代昭和時代の間の大正時代みたいな感じですよ。非常に短い。そしてその後でアハズが出てくるんです。このアハズが今までのユダの王様の中でももうとびっきり悪なんです。とんでもない偶像礼拝の中に入っていきます。そして周囲の敵から攻められていきます。なんと仲間であるはずだったイスラエル、北イスラエル、そしてシリアからも攻められそうになる、このような危機の時代に突入するんですね。ですからその前にイザヤが主の大座の幻を見ることは幸いなことでした。安定や平和がますますなくなる時代になっている時にはっきりと主が御座におられるということを知っているのはとても安心することです。皆さんもぜひ聖霊にどうか示してくださいと、あなたが用意されている天からのものを示してくださいと祈ってください。その時には、悟った時には、どんなに時の流れが激しかろうと主の側につく、主の言葉を語ることができ、主の側につくことができるんですね。でもう一つ、何よりもイザヤが恵みによって神の働きをすることができるようになった、これ幸いなんです。もし自分の能力、自分の素質、自分というものが少しでも残っていたらですね、いかに自分が耐えられていると思っていても他の汚れているものがどんどん自分の中に入ってきます。そしてその濁流の中に飲み込まれてしまうんです。でも神様の全く恵みの中にいるからこそ徹底してしもべの姿に徹することができるんですね。もう裁きを神に委ねているんです。ですか。語っても悟らないんですよ。語っても心開かないんですよ。ですか。こんなのやってられねえよってこうなりますよ。でそしてその人たちを罵り始めますよ。 あるいはその自分、イザヤと同じように、そこに自分がバーッとこう指さしてくる、この3本の指で自分に戻ってるじゃないですか。これ自分の方に来ますよ。結局どんな悪い時代になっているか、このように悪い時代になっている時だからこそ神様の恵みに触れていく必要があります。圧倒的な神様の愛と恵みに、その交わりの中に関わっていって、その源のところにいつも近づいていって、私が、ね、海外にいて旅行に行った時にもう一人教師がいたんですけども、彼はですね、こうだからスキューバーダイビングかな、なんかそういう関係の仕事をしてた人なんですね。でイスラエルの宣教師だったんですね、以前は。でイスラエルにもこの泉があるんですね。でその泉のところから水が、川が流れていってるっていうのがはっきり分かって、どこが泉かっていうのが、この川の中のどこかっていうのが分かるんですって。で彼はですね、一生懸命ですね、そこに向かって泳いでいくんですよ。で一生懸命泳いでいくんだけれども、途中でガーッと流されちゃうらしいんですね。で彼がそれは神の愛を、クリスチャンとして互いに愛することを話しているときに話しました。こういう感じ、なるべく泉に、なるべく源であるキリストの愛に、恵みの中に近づいていくことによって流されて、自分が流されていく。だから悪い世の中になっているときに、自分に判断、自分が判断する、自分が義の立場につかない、神のみが義である方で、私が義となっているのは神がそれを義と認めてくださったからという恵みですね。そして人と自分を比べるのでて、神と自分を見ている、そして他の人に見て、神から言われたことだけを行っていく、で他の判断は神に委ねていく、でこれがすることが必要なんです。そして今の言葉はですね、決してイザヤの時代だけ、旧約の時代だっただけだと思わないでください。なぜかというと、ここの言葉は新約聖書に何度も引用されて、イエス様が引用されたんです。イエス様の言葉を受け入れない人たちに対して、この聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るな、この民の心を声太らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせと、自分の目で見て、この言葉をイエス様が引用されているんです。人たちも引用しています。つまり真理の言葉というのは、その性質からして受け入れられないものなんです。私たちが語れば語るほど、それに応答しない人たちの姿を皆さんは多かれ少なかれ体験したと思います。これは通常通りなんです。神の恵みによってのみ、その人は心が開かれ、イエス様を信じることができるわけなんです。ですから、だからこそイザヤと同じように自分の天からの召しを確信する必要があるんです。人がどう反応するかによって私たちは生きるのではなくて、見た目の成果によって私たちの行動を決めるのではなくて、あくまでも主の恵みの中にある、主との出会いの中にある関係、その交わりの中に源から力を得て生きる道を選んでいくということですね。私たちはもともと新しく生まれたというのは、上から生まれたと訳すこともできます。神の国に入るためには誰でも新しく生まれなければいけないとイエス様は言われた、あそこは上から生まれる、天から生まれるということです。そして故郷は天であって、地上では旅人なんだと。そして主がご自分のところに私たちを連れてくるために、行くために戻ってきてくださるという、その召しの確信が必要なんですね。その上で今この世で、この地上で行うことを神が命じてくださっております。11節最後まで読みます。私が主よいつまでですかというと、主は仰せられた、町々は荒れ果てて住むものがなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移し、国の中に捨てられたところが増えるまで、そこにはなお10分の1が残るが、それもまた焼き払われる。テレビンの木やカシの木が切り倒される時のように、しかしその中に切り株がある。聖なる末こそその切り株。これはユダの民の長い歴史を予言しています。 バビロンの捕囚によってまちまちが荒れ果て遠い国に移されました。そして新約時代にはローマによって紀元70年に引きこのエルサレムが破壊されました。彼らはこの世界に離散しました。散り散りになりました。残っているものは非常に少なくなる。でこの残っているものという言葉、これは単に生き残っている、物理的に肉体的に生き残っているだけではなくて、霊的に生き残っているかどうかなんです。主に信頼して生きている。だから彼らが聖なる末なんですね。末裔、新約時代はパウロたち、イエス様をメシア、キリストとして受け入れたユダヤ人たちがこの聖なる末であります。世界は破壊へと向かっています。この日本もいつか裁かれます。神の怒りがこの地上に下るときは近づいています。これを受け入れてください。聖書に書いてあるんです。日本は裁かれ滅ぼされます。しかしイエス様を自分の救いとして頼る者はその怒りから免れることができるようにしてくださる。イエス様は間もなく来てくださいます。だから今このイエス様を自分の罪を許す方として受け入れてください。信頼してください。そして自分の主として生きてください。そうすれば先ほど歌いましたか、この後に全てのものがイエスを主と告白する時が来るけれども、今生きている時にこの時にイエスを主と認めるものは幸いですよと。救い主としてイエス様は望んでくださる。しかし遅すぎる時、全てのものがイエスを主という時には裁き主としてイエス様は望まれるわけなんです。どうか救い主としてのイエス様を受け入れてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちに天からの召しを示してくださり感謝いたします。どうかこの中にいる人の中で神から語られた、神から何か言われているということをまだ知らない人がおられるならば、どうか今心を、その人の心をあなたが叩いてください。その心の塔を叩いて音を聞かせてください。あなたが引き寄せようとしておられること、これを聞き分けることができますように。そして自分を捨てる勇気を持たせてください。今までの古い自分を捨て、悔い改めて、思いを変えて、一切を変えて、私はイエス様に従っていくんだということを決めることができるようにしてください。主よ、そして今まで頼っていたもの、そういうものがもう今まで信じていたけれども、イエス様を信じていたけれども、頼っているものがいろいろあった、別にあったという人がおられれば、どうかあなたの天からの召しをはっきりとさせてくださいますようにお願いいたします。あなたは御座におられます。あなたの皆を褒めたたえます。そしてこの一週間もあらゆる誘惑と悪の中で、あなたの恵みに支えられて、恵みによって強められて、イエス様の言われることだけを行っていく、しもべとして祝福と喜びを受け入れることができますようお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。